いよいよ皆さん終わりが近づいてきました。思い返せば昨年の1月から共に学び始め、これまで全部で46回にもわたって考えてきたこのコロサイの手紙も今日が最終回となりました。いや本当にあっという間だったと考えているのは、感じているのはもしかしたら私だけかもしれません。でもこの手紙を通して私たちは非常に大切な数多くの真理を改めて一緒に学ぶことができました。今日はこれから残りの部分、パウロが記したコロサイへの最後の挨拶を見ていきたいと思います。でもまずはいつものように御言葉をお読みしますので、聖書をお持ちの方はぜひコロサイ人への手紙4章を開いていただいて、15節のところから18節をよく見てください。このように言われていました。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。では今日の内容に入っていく前に、最後なのでこれまでに学んできたことを今一度思い出してみてください。すべての始まりはエパフラスと名のつく人物からの SOS でした。コロサイの出身だった彼はパウロの働きを通して救われ、そして自分の町に戻った後そこで教会を始めることになるわけです。感謝なことにその教会は最初順調に成長していました。しかしそれから数年、エパフラスの熱心な働きにもかかわらず、コロサイの教会は大きな危機に瀕することになります。偽教師たちが入り込んできて、教会内には間違った教えが広まるようになっていたわけです。ある者たちは教会内でこんなふうに言い回っていました。人が救われるためですかって。キリストだけでは不十分ですって。割礼を受けなければいけませんって。あなた方は儀式を行ったり食べ物や飲み物、祭りや安息日に関するユダヤの律法を守らなければなりませんって。またある者たちはこのように教えていたりしました。キリストですかって。彼は誠の神様ではありませんって。いや誠の人でもありませんって。そんな彼に誰かを救うことなんて到底できないって。キリストだけでは不十分なんですって。こうして偽教師たちは教会を激しく攻撃していました。キリストを否定し、最初に伝えられた福音をねじ曲げようとしていました。まるで救いにおいても信仰生活においてもキリストだけでは十分でないかのように教え、人々を惑わしていたわけです。間違いなく兄弟姉妹の間には不安が募っていました。危険が迫っていました。だからこそそんな現状を問題視したエパフラスは何をしたかって、はるばる2000キロ以上の道のりを経てコロサイからパウロが投獄されていたローマへと助けを求めに行きました。そして彼からの報告を耳にしたパウロがその応答としてこのコロサイ人への手紙を書き記したわけです。キリストは十分でないという間違ったそういった声や教えに苦しむ教会に対して、イエス・キリストこそが確かに十分であること、この方こそが全てに勝って偉大なお方であること、パウロはその真理を何度も何度も教え、 そして彼らを励ましていたわけです。キリストの従順性、それこそがこの手紙を通して語られ続けてきた大きなテーマ、主題でもありました。この御言葉の学びを始めて一番最初にも紹介しましたけれども、一人の聖書仲介者はこの手紙をこんなふうに分かりやすく簡潔にまとめていました。レジュメに記したのを見ていただくと、こう言われています。パウロのコロサイ人への手紙はおそらく新約聖書の中で最もキリストを中心とした書簡です。この手紙はキリストが最高位のお方であること、キリストの働きが信仰者にとって十分であること、キリストの支配がクリスチャン生活のあらゆる面に適用されることを明確かつ熱心に論じているのですって。これまで皆さんと一緒に見てきました。今の皆さんならまさにその通りだと、そう確信できるでしょう。さて、この全体の流れを押さえた上で、今日私たちが見たいのは手紙の締めくくりの部分、終わりの挨拶です。おそらく多くの人が普段あまり気に留めもしないような部分かもしれません。はじめに皆さん、私たち15節から18節読みました。読んだ時もこの部分から何を学べるんだろうかと、そう疑問に思った人ももしかしたらいたかもしれません。でも皆さん、すべてにおいて神の霊感を受けている聖書の言葉は、最後の最後に至るまで私たち一人一人にとって大切なことを教えてくれていました。特にこの手紙を記したパウロ自身が持っていた3つの思いというものを私たち挨拶のうちに見て取ることができます。ペンを下ろすその直前、一体どんなことに彼は心を止めていたのか、そのことを一緒に今日は考えてみましょう。では早速ですが、最初の最後の挨拶に見られるパウロの一つ目の思いが15節から17節のところに見て取ることができます。パウロの一つ目の思い、それは兄弟姉妹に対する深い愛情でした。一つ目の思い、それは兄弟姉妹に対する深い愛情でした。もう一度15節からの言葉によく注目してみてください。パウロはまず15節16節でこのように述べていました。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでくださいって。さて、普段なら一瞬にして読み流してしまうかもしれません。確かにさらっと読むと、この箇所は単にラオデキアの兄弟姉妹たちに対して挨拶しておいてくださいと、そうパウロが最後に伝言をお願いしているだけのように聞こえるかもしれません。またここに出てきていたよろしく言ってくださいっていう言葉、これどうです皆さん、なんかまるでパウロがよろしくと簡単な挨拶、一種の決まり文句をただ口にしているかのような、そんな印象を抱くかもしれません。でもここで言われていたのはそのような軽いものでは実はありませんでした。このよろしく言ってくださいと訳されている言葉ですが、これにはもともと歓迎するとか、抱擁する、抱きしめるといった意味が含まれていました。歓迎するとか抱擁する、抱きしめるといった意味、それがこの言葉に含まれていました。誰かを自分のもとに温かく招き入れてあげること、そういった愛情であったり優しさというものを示す態度をこの言葉は表していたわけです。誰かを自分のもとに温かく迎え入れてあげる、そんな態度です。 とすると想像できますか？パウロはこの時手紙をまさに締めくくろうとしていました。これまでに数々の大切な言葉を綴ってきて、そしてその終わり、手紙の最後の言葉として彼はラオデキアの信仰者たちによろしくと書き送ったわけです。それだけパウロはこの人たちのことを心に覚えていました。彼らの存在を気にかけていました。ラオデキアに住む兄弟姉妹たちに、また特にその地域で家庭を解放して主の働きを助けようとしていたんでしょう、ヌンパと呼ばれる信仰者に対してパウロは自分の愛情を進んで示そうとしていたわけです。でもこうやって最後に挨拶を送ったのはどうなんでしょう。ラオデキアの人たちがパウロにとって信仰の深い親しい友人だったからなんでしょうか。親しい友人だったから最後に挨拶を書き送ろうとしたんでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。覚えてますか。パウロはこんな言葉を以前にも記しています。同じコロサイの手紙の中で、ちょっと戻っていただいて2章を見ていただくと、2章の1節、2章の1節のところにこう記されてましたよね。あなた方とラオデキアの人たちとその他、直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますって。これ以前見ました。思い出せばこう何言われてたかって、言い換えればコロサイの信仰者と同様にパウロはラオデキアの人たちにも実際に会ったことはおそらくなかったということです。手紙を送る相手は自分と面識のあるものではなかったということです。パウロは顔一切も見たこともないような、直接会ったこともないような、そんな者たちに対して最後に自ら挨拶をし、自分の持てる愛情というものを示そうとしていたわけです。少し考えてみてください。私たちの場合ならどうでしょう。自分もよく知っている関係の深い兄弟姉妹に対してであれば、どんな時だって喜んで愛情を示そうとするかもしれません。でも顔も知らないような、一度も会ったこともないような、そんな兄弟姉妹に対して果たして自ら進んで関心を払おうとするでしょうか。あまり関係を持っていないような、そんな兄弟姉妹のことをいつも気にかけて心に覚え続けようとするでしょうか。パウロはそのように歩んでいました。彼は自分が個人的に知っているものだけではありません。教会全体を心から愛していました。どれだけ相手を知っているかどうか、それが彼の愛情や関心を示す基準にはなっていなかったというわけです。パウロはどんな兄弟姉妹であろうと深い愛情を示そうとしていました。そしてその深い愛情というものは、その優しさというものは、時に弱って迷っているそんな兄弟姉妹、兄弟に対する叱咤激励という形でも現れていたわけです。一体どういうことかって、続く17節をもう一度見てもらうと、17節のところにもう一人の人物に対するパウロの言葉がこんなふうに記されていました。4章の17節、こう書いています。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってくださいって。このアルキポという人物、このアルキポという人物に関して私たちには多くのことは分かっていません。パウロはアルキポについて同じ時期に記されたと考えられているピレモンへの手紙の中で、 私たちの戦友アルキポとそう表現していました。ですから少なくとも彼はパウロと同じように福音の働きに熱心に励む存在だったんでしょう。また実際仲介者の中ではいろんな考えがあったりします。ある人たちはこのアルキポはラオデキアの地域教会にあって牧会の働きをしていた人物ではないかというふうに考えていたりもしますし、またある人たちは皆さんエパフラスがパウロに会いにローマに行ったその後代わりに彼がコロサイの教会を牧する責任の一部を担っていたのではないかと考えていたりもします。詳しいことは残念ながら分かりません。ただ間違いなくアルキポはこの時主から与えられた大切な務めというものを担っていました。忠実に果たさなければならない大きな責任というものを負っていました。しかしそんな彼が何らかの理由でその働きにつまずいていたわけです。働きの大変さに打ちのめされていたのかもしれません。苦しみや困難によって弱さや恐れを覚えていたのかもしれません。いずれにせよ彼は託された働きを途中で断念しそうになっていました。だからこそそんな彼に対してパウロは主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにって、働きを始めた働きを途中でやめることなく最後まで成し遂げるようにって、そうやって励ましの言葉を送っていたわけです。どうです、ここにもパウロの持っていた愛情というもの見て取ることができません？改めて考えてみてください。この手紙を記していた時パウロは自分自身ローマの鎖につながれていました。彼には自由なんてなく大きな悩みや苦しみ、それが常にそばにありました。でもそれでもなお彼の心にあり続けたのは他の兄弟姉妹に対する心遣いでした。手紙の最後の最後に至るまでパウロは同じ神の家族に属する者たちに対する愛情を残すところなく示そうとしていたわけです。一体どうしてこんな態度を彼は取れたんでしょう。一体何が彼をここまで突き動かしていたんでしょう。それは十分なキリストが成し遂げたその御業を彼自身が信じていたからでした。思い出してみてください。当の本人がこのように教えていました。同じコロサイの中にコロサイの3章の11節12節のところちょっと戻って見ていただくと、パウロがこのことをコロサイの兄弟姉妹たちに教えてたわけです。コロサイの3の11と12こう書いていました。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。パウロはキリストの十字架が何をもたらしたのかということを誰よりも分かっていました。キリストのうちにあって全ての信仰者が今一つとされているということをよく覚えていました。もちろんかつては全く違います。以前は人々の間に存在していたいろんな違いというものが数多くの問題を引き起こしていました。人種の違いであったり、文化や宗教の違いであったり、社会的な立場の違いといったさまざまな違いが人々の間に壁を作り、対立や争い、不一致といったものを絶えず絶えず生み出してたわけです。いろんな違いというものは人々を一つにするのではなく、人々の間をバラバラにし、引き裂くものでした。 でもそんな状況が一変しました。人々を隔てていた壁や区別がただキリストにあって取り去られたわけです。こうしてキリストにあって救われた者にとってキリストが全てになりました。十分なキリストにあって全ての信仰者が一つの神の家族とされたわけです。同じことをパウロは別の箇所でもはっきりと述べていました。ガラテヤの3章の28節のところに、ガラテヤの3の28にこう記されています。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですって。そしてもし全ての信仰者が一つとされているのであれば、同じ一つの体に召されているのであれば、私たちは互いの間で深い同情心を、慈愛を、謙遜を、柔和を、寛容を示そうとするわけです。そしてこれこそ皆さん、まさにパウロが立てていた証でした。彼はただ口先だけで真理を教えていたのではなかったわけです。彼はただ知識として何が正しいのかということを知っていただけの人物ではありませんでした。彼は自分自身が信じていることを、彼は自分自身が語っていることを、彼は自分自身が確信を置いていることを、その真理を実際に生きていた人物でした。どんな状況にあったとしても彼は同じ神を愛する兄弟姉妹に心を配り、深い愛情を示そうとしていたわけです。たとえ会ったことがなかったとしても、同じキリストにあって一つの神の家族とされたというその真理を知っていたからこそ、その真理を信じていたからこそ、彼は変わらずにそのようなものに対しても愛を示そうとしていました。少し考えてみてください。今の私たちはどうでしょう。このような愛情や愛は果たして私たちのうちにも見て取ることはできるでしょうか。確かにいろんな違いは変わらずにあります。でもどんな違い以上に、私たちも同じキリストによって救われ、同じキリストにあって一つのものとして、一つの家族として今を生かされているわけです。だとすれば、その真理を知っているものとして、その真理を信じているものとして、実際にそれにふさわしい証を立てていこうとしているでしょうか。御言葉が教えていることに私たちは本当に信頼して、本当にそれに従っていこうとしているでしょうか。キリストにあって一つとされたその他の兄弟姉妹に心を配って、深い愛情を示そうって、そう歩んでいるでしょうか。兄弟姉妹に対する深い愛情、それが最後の挨拶のうちに見て取れるパウロの一つ目の思いでした。次に、最後の挨拶に見られる二つ目のパウロの思いですが、二つ目はキリストに対する犠牲的な愛でした。二つ目はキリストに対する犠牲的な愛でした。もう一度4章に戻っていただいて、18節の始め見てくださると、18節はこのように始まっています。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてくださいって。ここでパウロはこの手紙の挨拶というものを自らの手で記したんだということに加えて、いまだ鎖につながれたままでいるそんな自分自身の状況を覚えていてくださいねと兄弟姉妹に願っていました。ここで 覚えていてくださいという言葉が使われていましたが、これにはもともと何かを心に留めておくとか思い起こさせるといった意味が含まれています。この覚えていてくださいという言葉には、何かを心に留めておくとか思い起こさせるといった意味が含まれています。またこの動詞には、覚えてますか皆さん、何回もこれまで見てきましたけど、継続を表す現在形が用いられていました。この動詞には継続を表す現在形が用いられていました。ということはどういうことです？ということは、パウロは牢につながれているその自分のことを、手紙を読んだ時だけコロサイの信仰者たちに覚えていてくださいと、そう望んでいたのではなかったということです。手紙を読んだ後1週間だけ心に留めて、あとは忘れてしまってもいいと、そういうふうに思っていたのでもなかったということです。そうではなく、パウロは愛する兄弟姉妹たちがいつも自分の置かれた状況に心を留め続けてくれること、いつも鎖につながれているその自分のことを思い起こしてくれること、そのことを願っていました。たとえどんな時であろうとも、鎖につながれている自分のことを祈りのうちに覚えていてくださいねって、そう求めてたわけです。でもどうして、皆さん、こんなことをパウロは最後にお願いしたんでしょう。自分の経験している苦しみに同情してほしいと思ったんでしょうか。困難な状況にあるその自分をかわいそうだって、そう憐れんでほしかったんでしょうか。もちろんパウロだって兄弟姉妹の祈りを通して励ましや慰めを受けたいというその思いはあったでしょう。でもそれ以上に、この言葉を発したのには大きな理由がありました。一体何だったと思います？それはパウロにとって、たとえ自分が牢の中にあろうと、キリストの福音が大胆に述べ伝えられていくことこそが何よりの願いだったからでした。どうしてパウロは最後に、私が牢につながっていることを覚えていてくださいとそう言ったのか。それはたとえ自分が牢の中にいたとしても、キリストの福音が大胆に述べ伝えられていくということ、そのことを彼が何よりも願ったからでした。だからです、皆さん、パウロが獄中の話を持ち出す際には、必ずと言っていいほど福音の働きに関連してその話を出していました。例えばどういうふうにですかって、例えば皆さん、ピリピの中にもこのように述べられていました。ピリピの一章のところ見てもらうと、ピリピの一章の12節から14節のところにこう記されています。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりましたって。これだけじゃありません。加えて、例えば第二テモテの中を見ても、第二テモテの中でもパウロははっきりとこう口にしていました。第二テモテの2章の9節、第二テモテの2章の9節にこう書いています。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいませんって。また振り返ってみると、私たちが学んできたこのコロサイの中でも彼は同じように言っていました。コロサイの4章のところ、ちょっと戻ってみると、コロサイの4章の3節のところにこう記されていたわけです。4章の3節、同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、 私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられていますって。つまり皆さん、究極的には自分自身のためではありませんでした。パウロは自分のこと以上に自分を牢につなぐことになったそのキリスト、福音の働きのために兄弟姉妹たちにいつも覚えて祈っていてほしいって、そう求めていたわけです。立ち止まって改めて考えてみてください。一体どれほどパウロはキリストのことを愛していたんでしょう。間違いなく言えるのは、キリストに従うその選択をした歩みは容易なものではなかったということです。文字通り数多くの犠牲を払うことになりました。彼を憎む者たちからは絶えず迫害を受け、鞭打たれ、石打ちに遭い、体はボロボロになりました。眠られぬ夜を過ごすこともあれば、食べ物もなく寒さに凍えて苦しむことだって何度も何度もありました。福音を伝える働きの上に非常に労苦し、結果として牢に入れられただけじゃなく、最後には処刑されていくことになるわけです。自分が熱心に語るまさにそのキリストのゆえに、彼は自分の命までも失うことになりました。思いません？どうしてパウロは多くの苦しみの中で変わらずに主に仕え続けたんでしょう。どうしてそこまでして全てのものを彼は捧げ続けたんでしょう。その答えは明白でした。パウロは他の何よりもただキリストのことを心から愛していたからでした。彼にとってはどんな地位も名声も富や財産も人からの評判や称賛というものも何の価値もありませんでした。自分の望みや願いを叶えることも、快適な生活を手にすることも、またたとえ自分の命でさえも捨てられないものではありませんでした。ただキリストイエスを知っているということ、ただキリストイエスを自分のこととして知っているということ、その素晴らしさこそ彼にとっては全てだったわけです。パウロははっきりと別の箇所でこう述べていました。フィリピの3章の7節から8節に、フィリピの3の7節から8節のところに彼はこう証ししています。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを塵役だと思っています。こうしてパウロは十字架にかかって自分を罪から救い出してくださったその愛する主のために、何よりもその主を述べ伝えるというその福音の働きのために喜んで自分自身を捧げていました。たとえ鎖が彼をつないでいたとしても、決してつながれることのない神の言葉をあらゆる形で語り続けていこうとしてたわけです。果たして私たち自身は同じようにキリストとその福音を今何よりも愛しているでしょうか。ただキリストイエスを知っていることの素晴らしさに自分自身の満足を見出しているでしょうか。キリストに忠実に従っていこうとすれば、 そこにはさまざまな困難は、戦いは待っています。パウロのように命をまで取られることはないかもしれません。でも多くの犠牲を払うことが問われるようになります。どうでしょう。それでも私たちはすべてを捨てて、自分のためにご自分の命を捧げてくださった、十字架に関わってくださったその方を心から愛し従っていこうとするでしょうか。この方を知っていることの素晴らしさのゆえに、他のすべてのものに対してそれは大丈夫ですって、私はこの方に従いますって、そう喜んですべてを捧げようとするでしょうか。他の誰でもありません。私たちの愛する主がご自分について来ようとする者に、その歩みを、その犠牲を求めていました。果たして私たちはそのようにして本当の主の弟子として歩んでいるでしょうか。それともキリスト以外の何かを未だに愛し続けているでしょうか。かつてパウロは言ってました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは、死ぬことも益ですって。同じ確信を持って私たちは今歩んでいるでしょうか。そして皆さん、ね、やっぱりパウロは口先だけではありませんでした。彼は自分が信じて語っていたその福音のゆえに牢につながれていました。その素晴らしさを知っていたからこそ、彼は全てのものを投げ出してそのために生きていました。そしてその素晴らしさを知っていたからこそ感謝し、そして他の兄弟姉妹に対してもそのことを覚えてくれるようにと、そう願っていたわけです。一人の神学者も今回のこの箇所に関してこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメに記しましたけども、このように言われています。パウロの手は拘束していた兵士に鎖でつながれていました。しかしそんな彼が自分の苦しみに言及したのは、同情を求めるためではありません。権威の主張であり、自身に語る権利があることの保証でした。まるでこう言ってるかのようです。この手紙はキリストに仕える意味を知らない人からのものでも、自分自身に覚悟のないことを他人に求める人からのものでもありません。これはキリストのために自ら苦しみ犠牲となったものからの手紙です。私が語ることができるのは、ただ私自身もキリストの十字架を背負ってきたそれゆえなのですって。これが皆さん、兄弟姉妹を、またイエスキリストを愛したパウロの立てた証でした。キリストに対する犠牲的な愛、それが最後の挨拶に見て取れるパウロの二つ目の思いでした。そして皆さん、最後です。最後の挨拶に見られる三つ目のパウロの思い、それは恵みに対する揺るがない確信でした。三つ目の思い、それは恵みに対する揺るがない確信でした。見てください。18節はこのように締めくくられていました。どうか恵みがあなた方と共にありますように。この言葉を耳にして、この言葉を読んで、多くの人たちはすぐに気づくでしょう。彼はコロサイの手紙だけではありません。彼の記したほとんどすべての手紙の最後を同じ言葉、恵みで終えていました。例えばどんなふうにかって、例えばガラテヤの最後にもそう記していました。ガラテヤの6章の18節のところにこう書いています。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメンって。 ガラテアだけではありません。エペソも同じでした。エペソの最後、6章の24節でこう述べています。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますようにって。またそれに加えてテサロニケも同じでした。第一テサロニケの最後、5章の28節でこう述べています。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますようにって。また加えてパウロが書き記した最後の手紙、私たちが知ることのできる彼自身が死ぬ前に残した最後の言葉、それも恵みでした。第二テモテの4章の22節にこう書いています。第二テモテの4の22に、主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますようにって。あまりにも繰り返されているからこそ、普段私たちは何も思わないかもしれません。でも考えたことあります？一体どうしてパウロはこうも何度も何度も恵みという言葉を最後に発したんでしょう？どうして他の言葉、愛や希望、慰めや平安、そういったものではなくて恵みだったんでしょう？それはこの恵みこそ信仰者にとってのすべてだからでした。改めて考えてみてください。神様の前に罪を犯した罪人が救われるのに必要だったのは、ただ神様の恵みでした。御言葉ははっきりと言っています。ローマの3章の23節のところにも、ローマの3章の23節また24節にこう書いていました。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。エペソの2章の8節にも書いていました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。救いはただ神様からの賜物でした。本来であれば神様からの御怒りだけが与えした、そんな私たちが決して与えすることのなかった罪の許しを、救いを受けました。私たちの努力や行いのゆえではありません。ただキリストの御業を通して、十字架の御業を通して、罪深く愚かなものを愛してくださって、そんな偉大な主の恵みの力が、どうすることもできなかった私たちを罪の罰から、永遠の裁きから贖い出してくださったわけです。確かに救いは最初からただ恵みによるものでした。でも同時にこの恵みの力はこれで終わりではありませんでした。救われた後はじゃあもう自分の力だけで信仰生活を歩んでいくのではありません。感謝なことにそこにも変わらず主の恵みがありました。弱い信仰者を支えるのに十分な恵みが、罪を犯してしまうその信仰者を変え続けるのに十分な恵みが、試練に苦しんで悲しみを覚えるその信仰者を強めるのに十分な恵みが、そんな十分な主の恵みがそれぞれのうちにいつも働いてくださるというわけです。だからこそパウロもはっきりと口にしていました。なんて言ってたかって、第一コリントの15章の10節にこう彼は言いました。第一コリントの15章の10節に、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですって。それだけじゃありません。第二コリントの中にもこう言っています。第二コリントの12章の9節から10節に、しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。 ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。ってパウロは分かっていました。彼自身の力ではありません。彼自身の知恵や強さでもありません。ただ何も値しないその自分を救い出してくださったその恵みの力が、どんな時も自分を強め励ましてくれるんだと、そう確信してたわけです。そしてただその理由のゆえに、彼はキリストのためにどんな困難や苦痛を味わうことさえためらいませんでした。ひとすらに弱さを覚えることをためらいませんでした。なんでかって、ひたすらに弱い自分を支えるのに有り余って十分な恵みの力がそこにあると確信していたからです。強さのうちには働きません。弱さのうちにのみ働くその種の恵みの力があるんだということ、そこにより頼み続けていたわけです。そして皆さん、だからこそです、この種にある恵みの力というもの、この種にある恵みの偉大な力というものをパウロは自分のこととして知っていました。そしてそれを知っていたからこそ最後の言葉に選んだわけです。どんな手紙を書いたとしても、どんな兄弟姉妹に対して喋ったとしても、最後に彼はこの言葉を選びました。恵みを選んだわけです。そしてそうやって兄弟姉妹を励まそうとしました。皆さんって、キリストに従うその歩みには確かに大きな困難はありますって。信仰のゆえにひどい迫害を受けるかもしれないし、さまざまな偽りの教えによって惑わされることもあるかもしれないって。同じ神の家族の中で争いが起こることもあれば、自分自身が罪の葛藤を覚えてそれに負けることもあるかもしれませんって。皆弱さや足りなさを持っていますって。でも大丈夫だって、私たちを罪から救い出してくださったその主の恵みに今も変わらずにより頼むことができるって。値しない私たちに与えられたその主の恵み、私たちのような愚かなものさえ変えてくれるその主の恵みの力、そこに私たちはより頼み続けることができるって。だからこそ彼はそう言ったわけです。どうか恵みがあなた方と共にありますようにって。想像できません。この言葉を受け取った人たちはどんなに励まされたでしょう。鎖につながれて絶えず苦しみと弱さというものを実際に覚え続けていたそのパウロが、自分の力によって歩んでいたのではなく、ただ十分な主の恵みによって生かされていたということを知ったのであれば、またその同じ恵みが自分たちのことも同じようにして支え続けてくれるんだということを知ったのであれば、どんなに大きな希望をもたらしたでしょう。そして感謝なのは今の私たちにとっても同じだということです。私たちもかつて罪の中に死んでいました。その状況の中で私たちにできたことは何もありませんでした。救われた後も日々の生活の中にあってさまざまな難しさを覚えます。悲しみを覚えますし、失望をしますし、罪との戦いに負けてしまうこともあります。どうしたらいいのかわからないような、そんな状況に置かれるようなこともあります。でもどんな状況であったとしても、今主の恵みを求めることができるということです。どの状況にあっても全てにおいて十分なその主の恵みの力によって歩んでいくことができるということです。だとすれば、そんな恵みの力を心から求めて、恵みの力に信頼しながら、ただ主のために全てを捧げて歩んでいきましょう。与えしない恵みを与えてくださったその神様に感謝しながら、ただ全てに勝って 偉大なお方、十分なキリストのその栄光を表すものとしてますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様あなたの恵みに心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人今御言葉を通してその恵みの力の素晴らしさを偉大さを改めて考えました。どうか一人一人が自分の力に頼って自分の知恵や強さによって生きていくのではなく、そのような高慢なものになるのではなくて、神様あなたの前にへり下って、そしてあなたの前にその恵みの力を心から求めて、そしていつもどんな時であろうともただ偉大なそのあなたの栄光を表すために生きていくことができますように、弱さのうちに働くその神様あなたの力があると、そう私たちは御言葉で見ました。ですからどうか私たちがそれを疑うのではなくて、私たちがそれを信じて、そして私たちが神様あなたを愛し、すべてのことを喜んで成していくことができますように、さまざまな訳や誘惑は神様あります。でもどうか私たち一人一人が御言葉を生きていくものとして今日ここから出ていくことができるように、どうか神様あなたの恵みが一人一人と共にありますように、すべてのことに心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。